5月9日木曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介する、ハローワールドトピックスをお送りします。日本ワイン、飲み応えあって寝頃感、輸入品は円安で高く、国内のブドウを使い国内で製造する日本ワインの存在感が高まっています。円安や資源高で価格が高騰する輸入ワインに比べて、日本ワインの値上げは小幅で値頃感が出ています。近年は国際コンクールの受賞も相次ぎます。産地の実力アップも人気を後押しします。空き家率増加、住宅メーカーの対応は買取に消費。高齢化、少子化に伴う空き家の急増が社会問題となっています。総務省統計局が4月30日に発表した2023年の住宅土地統計調査、住宅数概数集計によると、総住宅数は前回調査の18年比で 4.2% 増の6502万戸。空き家率は過去最高の 13.8% となりました。空き家率の増加は頭の痛い問題ですが、住宅メーカーはこの住居者不在の中古住宅に商機を見出します。月面携帯なるか、ノキアが24年内に初の実証へ。フィンランドの通信機器大手ノキアがアメリカ航空宇宙局 NASA と共同で進める世界初の月面移動通信ネットワークの実証が2024年内にも行われる予定です。アメリカスタートアップのインテュイティブマシーンズが24年秋に計画している2回目の月面着陸ミッション IM2 で、ノキアが開発した 4G LTE システムを月面に輸送し、通信機能を実証します。目的は、地球とは大きく異なる月面環境で移動通信ネットワークが使えるかどうかを調査することです。コニカミノルタ、生成 AI が小中学生を個別指導。コニカミノルタは、小中学校の児童や生徒の学習を支援する生成 AI システムを開発しました。自治体ごとに行う学力調査や学習指導要領のデータを活用し、生徒一人一人のレベルに合わせて指導します。授業準備や補習といった業務を効率化し、教職員の長時間労働の是正にもつなげます。ミキハウス、気象網で88万円のセーター、高級路線を加速。子供服を製造販売するミキ商工は今年の秋、気象で最高級の絨毛とされるビキューナのニット製品を主力ブランドミキハウスで投入します。価格は子供用セーターで88万円など、同ブランドの中心の10倍以上です。海外の富裕層を狙い、高級路線を加速します。10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、欧州宇宙機関、チェックしておきましょう。イギリス、フランス、ドイツなど、ヨーロッパの22カ国が加盟する宇宙開発機関で1975年に設立されました。略称は ESA でロケットや人工衛星などの開発を担います。2024年度予算は前年比 10% 増の78億ユーロ、およそ1兆2800億円を確保しました。日本の宇宙航空研究開発機構 JAXA とは地球観測などで協力してきました。以上が今日知っておきたい用語、欧州宇宙機関 ESA の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーではあなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今日はファーウェイ、アンドロイド卒業、自前 OS で IoT 狙うというニュースをお伝えします。中国通信機器大手のファーウェイは、 2024年内にスマートフォンなど向けの新しい基本ソフトを投入します。従来はアメリカ Google の Android をベースにしていましたが、すべて自社で開発したものに切り替えます。新 OS、Harmony OS Next の対応アプリには、中国有数の決済サービス、Alipay やマクドナルドなどが含まれます。ファーウェイは年内に対応アプリの数を5000、最終的には50万以上を目指します。ファーウェイは従来 OS に Android を採用していましたが、19年に始まったアメリカ輸出規制を受け、Google マップや Chrome など関連機能が利用できなくなりました。このため21年に新たな OS である Harmony に切り替えました。ファーウェイは24年に久々に通年で中国スマホ市場で首位に返り咲くと見られています。スマホの回復とともに Harmony OS Next も普及するかは不透明感が残ります。各社は新しい OS 向けにアプリを作り変える必要があり、コスト負担は重いです。ファーウェイは技術革新を続けます。リスク軽減の点でも全く独自の OS を手に入れる意義は大きいです。創業者で最高責任者のレン・ジェンフェン氏は、社員にアメリカのイノベーションに学ばなければいけないと伝えているそうです。中国の技術革新、止まらないですね。あなたのご感想、ぜひコメントで教えてください。5月9日木曜日、おはようございます。佐藤かな子がお送りしております。ゴールデンウィークが終わりましたね。平日からお仕事の方は連休ボケしていないでしょうか。私は連休中、シティハンターのエンジェルダストを打ったのかのように元気だったのに、今週火曜からなぜか効果が切れてしまったような気がします。そんな楽しかった連休中、私は広島に遊びに行ってきました。初日はまず駅の近くで美味しい広島焼きをいただきました。その後は平和記念公園資料館に行きました。実際に広島に行ってみて、この平和で豊かな町広島にかつて原爆が落とされたのかと思うと非常に心が痛くなりました。きっと78年前も今と同じように広島の町では普通に人々の生活が営まれていたはずです。それをすべて奪った原爆。広島の町を自分の足で歩いて改めて自分事として考えられるようになりました。日本の方だけでなく、世界の方々にもぜひ広島を訪れてほしいなと思いました。次の日は、鹿ともみじまんじゅうで有名な宮島に行ってきました。宮島、小さい島かと思っていたのですが、思っていたよりも大きくて一日では遊びきれませんでした。ずっと続く商店街には、牡蠣やもみじまんじゅう、穴子飯など美味しいものがずらーっと並び、小物屋さんやしゃもじ屋さんもたくさんありました。厳島神社の鳥居も美しく、干潮時には近くに行くこともできてとても感動しました。暑かったので海もとても気持ちよかったです。広島旅行、とっても充実した旅になりました。皆さんはゴールデンウィーク、どのように過ごされましたか？ぜひコメントで教えてください。先週はたくさんのコメントどうもありがとうございました。今週もコメントお待ちしております。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経では X をやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してポストしています。このチャプターのリンクからアクセスしてぜひフォローをお願いします。私も X でいろいろとつぶやいておりますのでぜひチェックをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。それでは本日も最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。あなたと作るヤング日経、佐藤かな子がお送りしました。いい一日をお過ごしください。